79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー、カフェインボンバー。毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。恋する夢を見ました。いやいいですね。私嫁さんがいるんですけども、夢の中で恋をしました。夢の中で相手の親に挨拶するんですけども、ふっと気づくと、あれ自分結婚してなかったっけなんて思ってですね、複雑な気持ちになりました。しかも相手の親というのがなんとですね、外国の方でですね、まあ、ボコボコにされそうになったっていう、そんな夢です。くだらないですね。はい、本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーの爆裂お悩み相談室、そして山道さんが送る体から気とオーラが出るラジオのパワースポットのコーナー。今回が最終回になります。約2年間ありがとうございました。その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノー
カフェボン、
ノットフリー爆裂お悩み相談室。本日もお悩み来ておりません。ということで某知恵袋よりお悩みを持ってきました。恋愛経験がないことに劣等感を感じます。今年で二十歳になりました。新成人でほとんどの人が彼氏彼女を作ったことがあるのに、自分だけが恋愛経験がないことに劣等感を感じます。自分は大学生で勉強がかなり忙しいので、卒業するまで恋愛する暇があると思えません。いつもカップルを見ると悲願でしまいます。社会人で恋愛経験なしの人はとても少ないですよね。どうすればいいでしょうか。社会人で恋愛経験なしの人は嫌われますか、というお悩みでございます。まあ、今週も先週に引き続き、まあ、恋のお悩みということでございますけども、まあ先週もお話しましたけども、まあ、この世の中にこんなにラブソングがある理由はですね、それだけ人は恋に悩んでいる。わかりますよね。やっぱこの周りがさ、彼氏彼女とかいると、やっぱ自分もあれ自分だけいないじゃん、モテないのみたいな思いになりますよね。
なりますね。
そうなんですよ。まあ大学生ということで、まあ、大学生のね本分というのはこう勉強することですからね。その社会に出る基礎を築いて、人間オスが生きる理由っていうのを知ってます？
知らないです。
大体これまた生物学的な話になるんですけども、まあ、カマキリを想像してもらえればいいんですけども、カマキリというのはあの交尾をした後にメスに食べられちゃうんですね。子供のための栄養にさらせられてしまうということで、まあ、これがですねオスの本分なんです。これ悲しいかな。じゃあ今生きている男たちは何かというと、まあ、これは某あの本間でっか TV に出てる教授の YouTube みたいな受け売りですけども、男が今いる理由としてはもう全部稼いだ給料をもう奥さん家庭に渡すと、まあ、それが男の生きている理由。じゃあなぜそうなるかというと、そもそも男はコミュニティを守るための番人ってことなので、今みたいにこうタブ族と戦うってことがないと生きている意味がないっていうことになっちゃうんですね。なのでなんとなくこの生物学的にねこういう悩みになるっていうのはなんとなくね、あれ全くつながんねえな、
全くつながんねえ、どうしたん
ですか、全くつながんねえぞ。何か言おうとしたこと忘れてたぞ。
もうほんまでっか TV の内容だったんじゃないの。
いや昨日の先が聞きすぎてちょっと全然まとまらなくなってきました。まあ、ともかくですね、まあ、そういったことが生物学的にあるのでですね、思い出しましたよ。そこでやっぱ自分の高めてですね、大学行って勉強してですね、まあ、日本企業であればですね、まあ、よりいい企業に入るということでね、まあ、大企業だけがいいわけじゃないですけれども、やっぱり安定してる企業ってのはございますのでね、やっぱりね業界でシェアトップとかですね、そういう経営がいいからですね、まあ、こうちゃんとしっかり福利厚生してるとかあります。まあそうじゃなくても自分の実力で上がっていくということで、ベンチャー精神がある人はそれでもいいですけども、まあ、やっぱりですね、まあ、このコミュニティを守る、コミュニティってのはまあ家族ですよね。この彼が女の人と結婚してですね、子供を産んだ時ですね、そのコミュニティを守るためにはまあどうしてもお金が必要ですしね、
まあ、今この準備する期間ということでいかがでしょうか。
素晴らしい、
まあ、非常にこう印象的なのは、こう社会人で恋愛経験なしの人は嫌われますかというこの悩み。やっぱりこの若い時というような比較をするんですよね。まあ、人がみんな、さっきも言いましたけどね、恋愛するから私はしてないし、みんなしてなかったらね、自分だけしてた場合はね、私はおかしいですかって絶対になりますよね、うん。まあ、それが思春期でございますし、まあ、人間というのは悲しいかな、社会に出て大人になってもこの比較というのはもう常について回るわけですよね。隣の人がね、給料一番高いだけでですね、もうイライラしてしょうがないと、あいつより俺は仕事してるのになんであいつの方が一番給料高いんだと思ってね、たかなか一番、猿が一番ということでイライラしてるんですね。でそうやってイライラしてるうちにね、隣の人は何も気にせずどんどん仕事をするので、どんどん出世をしていってですね、なんであいつだけ出世すんだこの野郎とイライラするわけですね。でそうするとどんどんどんどん蹴落とそうとかですね、もう悪い空気出てきますよね、悪い気が出てきますね。そうするとですね、悪いことが起きるんです、これ不思議とね。でそうこうしてるうちにその彼はね、事故ってしまってですね、会社をクビになります。でクビになって事故ったので入院しましたね。退院するのになんと半年かかるということで、保険ももう賄えない。いかがですか。
怖いですね。
何の話やねんってくると思ったんですけどね、怖いですねということで乗っかってくるということで、まあ話をね無理やり伸ばそうとしてる感がもうバレバレということで、ね、まあ皆様こんなお悩みあるので参考にしてみてください。
No!
カフェインボンバー。
カフェインボンバー、次にお送りするコーナーは山道さんが送る体からきっとオーラが出るラジオのパワースポットのコーナー、最終回になります。悲しいです。どうぞ。
毎月第1週目の火曜日にパーソナリティを務めさせていただきます山道です。このコーナーは聞くだけで体からきっとオーラが出る山道のラジオのパワースポットのコーナーです。今月もよろしくお願いいたします。さて突然ですが、このコーナーも今月でちょうど2年になります。まだまだお話したいことはたくさんあるのですが、2年間で一旦このコーナーも一区切りということにしたいなと思いまして、今回の放送をもちまして、山道のラジオのパワースポットのコーナーを終了いたします。少なからず毎回楽しみにしてくださった方、応援してくださった皆様とはせっかくのご縁なので、ホームページや SNS でよかったら今後もご縁がつながれたらいいなと思っています。さて本日は最終回なので、最後にとっても大事なことをお伝えします。それは気候の最終目標というか、皆さんが目指すべき到達点です。気候を始める理由は皆さんそれぞれです。病気を治すため、家族の不調を取るため、他人の治療をするため、様々ですが、最終的に全ての方の目標は同じです。皆さんが全て目指しているところは幸せになるです。健康になるにも、お金が手に入るのも、素敵な人間関係も、全て幸せな気持ちになるためです。この幸せは体から作る方法を第9回の放送でも少しお話ししました。人は現実の現象では幸せか不幸かは決まりません。なぜなら夢が達成したからといって、その幸せは一瞬であり、夢が叶ったからといって間違いなく幸せになれるかどうかはわからないからでしたね。宝くじが当たってもほとんどの方が不幸になる統計データがあるように、現実の世界は幸せか不幸かにはあまり関係がありません。人はどんな状況でも幸せになれますし、不幸にもなれるということですね。気候はこの幸せの状態を体から作っていこうという考えです。前回この世界は3次元なので、どんなに見えないエネルギーが動いても必ず3次元に現れることをお伝えしました。心は見えないですが、心が動くと心臓がバクバクしたり、汗が出たり、必ず3次元に現象が起こる。それと同じ理由で、人が幸せになった時に体は必ずリラックスしていて、心が緩んでいて、気持ちよくて、暖かくて、広がっていて、軽くて、柔らかい、 そんなイメージでした。この反対の現象が不幸でしたね。がんは収縮した冷たくて硬い細胞の塊でした。つまり幸せな気持ちになるには体を幸せな状態にすればどんな状況でも幸せになれるのでしたね。この幸せな状態は気候で言うと体から気がろうそくのように安定して出ている状態であり、オーラで言うと黄金色のオーラが出ている状態でした。このような状態を作り出せれば人はいつでもどんな状況でも幸せになれます。ではどうやったらそんな体の状態を作り出せるのでしょうか。それには段階がありますが、まず大事なのは立っている時の最高の状態をつかむことです。通常私たちの日常生活の 99% 頭と手を使っています。そのため嫌でも血が頭に上がってしまいます。この頭に血が上っている状態は人間本来の最高の状態とはほぼ遠い状態で、直感や考え方が鈍くなり体調的にも良くない状態です。普通に考えて頭に血があるのは良くないことぐらいわかります。血を下げる、これをできるだけ練習することが大事です。ヨガの瞑想やマインドフルネスも素晴らしいですが、瞑想していても何か考えている、イメージをしている、そういう風に頭を使っていると血は下がらず、あまり効果は期待できません。かといって何も考えないようにすることも大変難しいことです。これを簡単にする方法が、足の方に血を集めるように意識することです。意識を常に下半身や足の裏に持っていくことによって血を常に下げるのです。皆さんがまず幸せな状態になるためにぜひこの血液を下に落とす、これを忘れず行動してみてくださいね。さてあっという間の時間でした。これで一旦お会いできませんが、ブログなどでも今後も情報を発信していきますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。インターネット検索でバイオスパーク機構で検索すると出ます。バイオスパーク機構です。
ノーノ
ーカフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第1週担当するのは2組です。松本響が送るファットイズラブ、シンガーの愛の叫びです。そして2組目、アブソリュートが送るアブソリュートのアイドルへの道。これを聞けばあなたもアイドルになれるのかなれないのか、どうぞ。
こんばんは。毎月第1週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会ったさまざまな方の What is Love をテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分の What is Love とはと思い返していただければさらに嬉しく思います。では本日も2名のファッツイズラブのエピソードを発表します。1人目は皆さんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは、コーディネート。今の彼と付き合って2ヶ月目なのですが、彼のことをもっと知りたくて好みの服や趣味なども聞いては自分をコーディネートしていくことに幸せを感じています。少し前の私なら想像もつかなかったことも彼と出会って変わりました。こう言って素敵ですねとおっしゃってました。素晴らしいですね。まだ2ヶ月ということでものすごくこうラブラブだと思いますが、恋は人を変えていきますからね。素敵な愛を育んでいってほしいです。では最後の方はゆうすけさんからの What is Love です。あなたの What is Love とは、半人前。つい最近会社の同僚の子に告白されました。 自分自身もその子に好意を持っています。ですが恋愛に臆病なこともあり、なかなか返事をできずにいました。そんな時友人と飲みに行き、彼が発した言葉が僕を後押ししてくれました。恋は半人前がちょうどいいんじゃないと。その次の日から彼女と付き合うことになりましたとおっしゃってました。素晴らしいですね。その友人の言葉がすごく心に染みたと思います。少しの勇気が幸せを運んでくれたんですね。では曲の紹介です。泣きたいぐらい恋しくてです。
いつぶりだろう、こんなに誰かを思う気持ち、何をしてても考えるのは一つ君のことなんだ。彼のことばかり話す君はいつも憎らしくらい可愛くて、その度に僕の心は血で空を泳いだんで、oh、 泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、 oh、 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 この先も僕は君の彼にはなれない。切ない片思いでも少しの愛を君から探してる。ずっと友達だよ、笑顔で言う君につられて僕もうなずいて嘘ついたのは君。
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。では皆様にとって明日もハッピーな一日でありますように。パーソナリティは松本響でした。
川崎 FM お聞きの皆さん、こんばんは。エレクトリック歌謡バンドアブソリュートです。
さらにアイドルらしさが増した僕たちが皆さんと一緒に大先輩から勉強しようということで、
ついでに皆さんにアイドルの良さも分かってもらえたらなと思います、はい、ボーカルのゆうと、
ドラムのゆうり、
ベースのダツ、そしてい
ない
そうでした。今回もはい、
そんなわけで僕らのコーナー名をリスナーの皆さんもご一緒に、せーの、
アブソリュートのアイドルへの道、
お願いします。
最近ねふと思ったんだけど、アイドルってみんなすごいかっこいい自己紹介してない？
すごいことふと思ったね、
まあ、ふと思ったんですよ。
そしてよく気がついたね、うん、少しはこう勉強してきた感じがするね。
そうそう、前回からね超特急の大ファンになっちゃったから、俺もかっこいい自己紹介したいなと思って、
奇遇だね。俺もね欲しかったんだよね。
呼んで奇遇だったね、
う
ん、
じゃあ今回のテーマは自己紹介にしましょう。
はい、メンバーそれぞれもだけど、うん、まずバンドの自己紹介をね、うん、簡潔にキャッチフレーズとコンセプトを入れててさ、すごいみんな覚えやすいよね。
そうだね、うん、例えば萌えキュンソングを世界にお届け、電波組インクとか、うん、週末ヒロイン桃色クローバーZとか、うん、こんな感じでねコンパクトに締めた方が刻みやすいよね。
そうそう、僕らもねコンセプトキャッチフレーズがちゃんとあるからまとめやすいかもしれない、うん、
お、
うん、七色の希望が混ざり合うエレクトリック歌謡バンドアブソリュートですって感じでどうかな。
でもそれをね、うん、めちゃくちゃテンション高く言わなきゃダメなんだよね。
あ、そっか、
暗すぎるからトーンが
おっさんトーンに最近なってきちゃってるから、
ね、元気に爽やかにいきましょうよ、
は
い、
あ、じゃあ次はさ一緒に言おうよ、
おう、
うん、せーの、
七色の希望が混ざり合うエレクトリック歌謡バンドアブソリュートです。
おお、まとまった、
まとまったね、うん、
ちなみに七色の希望ってメンバー5人のそれぞれの演奏と、あとチーム ABS って呼んでる、勝手にね呼んでるスタッフの人たちと、それからお客さんがいつもね僕らにも元気を与えてくれるっていう希望なんだよね。
そう、自分で言うのもなんだけど今の時代にすごく必要でいいコンセプトだよね、
うんうん、で次はさ、じゃあ個人の自己紹介ね、
うん、 その前に前回のおさらいなんだけど、自分の担当カラーとイメージはちゃんと覚えてる？
覚えてる覚えてる。俺はね、青だからクールでまとめ役とか、ユー、うん、赤だからセンターで情熱的とかですよね。
そうそうそうそう。だから自己紹介も自分の色の人からね学んでいくと分かりやすいと思う。
うんうん。
じゃあいきますよ。
うん。
お歌は心で歌うんじゃっけ、ダンスも心で踊るんじゃっけっていうモーニング娘。の林さんとか、
はいはい、
うん、あの超特急の生まれは徳島、うん、天の国、
うん、
踊りの聖地で生まれましたっていう感じで、こう赤色担当5号車ゆうきでーすっていう感じがね、
うんうんうん、ありますね。でも俺気づいちゃったんだけどさ、みんなの自己紹介に、うん、絶対担当とかキャラクター、
うん、
それからカラーと、うん、あと愛の手が入ってるよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、よく気づいたね、
うんうん、
だから俺ハロプロ担当ね。
いやいや、そんな担当なのさすがにない。
いやいや、でもさ、だって絶対覚えられるじゃんそれ。
覚えられるけど、あまりにも敵に回すものが多すぎて辛いわ。
そうですね、うん、ちょっとやめましょうか。
はい、やめましょう。
でも自分で自分のを決めるってなんか恥ずかしいよね。
確かに、
うん、他の人に決めてもらった方が言いやすいよね。
うん、でも安心してください、今日はちゃんと考えてきましたよ。キャラクター性もよく知ってるし。
それは確かに、うん、じゃあちょっとお願いします、
うん、あと普通はさ、はーいから始まるからそれで行かせてもらうけど、はい、はーい赤い歌を歌う。
はい、ストップストップストップ。
どうぞ。
まず実はね、そんなこといつもね自分で考えてきたんですよ。
水くさいじゃないですか。でじゃあさ、メンバー統一させたいから、うん、赤い歌を歌うの部分だけ入れて、その後に自分の考えたやつ入れてみてよ。
分かった。
うん、
いいよ。
うん、
はーい、赤い歌を歌う。熱血情熱はつらつ、赤い熱気で染め上げるぜ。赤色担当ボーカルのゆうです。
おー、しっくりくるね。
でしょ、
うんうん、
最後のこのハツラツーはこうみんなでね、ぜひ愛の手で言ってほしいですね。
うん、それなら覚えやすいし、ハツラツーならみんな言ってくれるんじゃないの。
あとね、一つだけ言っていい。
もうどうした、せっかく今自己紹介決めたのに。
赤色メンバーの自己紹介話してなかったわ。
今回そのエピソードトークいる。
いるよ、喋らせてお願い。
まあまあ、じゃあちょっとだけ皆さん今トイレタイムですよ。違うか。どうぞ喋ってください。
娘のあのさやさんは広島県出身で、アクターズスクールというところ出身で、有名な方だとパフュームさんがいらっしゃるんですね。
はい、
自己紹介にもある通り、もうステージ上ではパフォーマンスの鬼と言われてて、
うん、
モームスだともうセンターでエースを務めたんです
。はいはい。
その中でもね、すごいエピソードがあって、
うん、
あるツアーの先行レッスンをした時に、
うん、
こう全メンバーをね集めて、
うん、
意識が足りないっても怒ったんですよ。普段はもうポンコツキャラと言われてるのに、
うん、
もうあんな可愛いのにね、メンバー集めて泣きながらもっと頑張ろうよってもう怒ったんですって。
ああ、アイドル魂感じる。
熱血ですよね。さすがか。
うん、
にもかかわらず、普段の生活はね、何もできなくてライターつけなくて、つけ方を教えてもらって火つけたらドヤ顔したり、ね、
今回はちょっとトークが熱すぎちゃってライターと二重の意味で気温上がってます。あとシャキがも
た
え、うんうん、
失礼しました。
はい、はい、
ね、あまりにもね自分で話してて感動し
ちゃった。ちょっと俺の青の自己紹介も言ってよ。
青ね、うん、青の自己紹介エピソードね、
うん、
あるある。
いや違う違う、青のエピソードじゃなくて自己紹介自体を考える回ですから。
あ、そうでしたっけ。
そうですよ、お願いしますよ、う
ん、青の人だとね、電波組のピンキーちゃんは、
うん、
踊ってみたら七変化、うん、子供じゃないもん、
うん、
とか、超特急のカイ君はミステリアスなでしたね。どこにたどり着くかは僕にすら分かりません。太陽系から愛を込めて。
なるほどね。青は結構不思議な自己紹介が多いのかな。
なんかそんな感じしますね、
うんうん、
なんか癒されちゃってくる、
うんうん、
がね、
確かに。
ちょっと考えてもいいかもね、
うん、それなら俺が考えてきた青の自己紹介でも大丈夫そう。
お
もうただね、自分で言うのが恥ずかしすぎるって。
俺が言ってあげようか。
いやそんなのがもっと恥ずかしいから自分で言わせて。じゃあいきますよ。はい、はい、青い音を奏でます。癒しが足りない人。
はい、
つまらないギャグで冷やす色じゃありません。癒し系青色担当ベースのダツです。
それがつまらないわ。
いやいやいや、つまらないって合いの手入っちゃうから。
いや、そこまでで完成でしょ。
違う違う違う。
あと、うん、今みたいにね、癒されたい人の後にお客さんもはいってほしいですね。
あ、確かにそれいいかもしれない。本当に癒すつもりでやってるし、ただちょっと今回残念なお知らせがあって。
何？
エピソードトークの時間がございません。
じゃあ今日終われないよ。
今日終わりますよ。
このままラジオ放送深夜までやっちゃいますよ。
そんなわけあるから。俺の口の水分パサパサになっちゃうから本当に終わりますからね。ということで、うん、自己紹介編いかがだったでしょうか。
はい、いかがでしたでしょうか。
はい、
ということでアブソリュートの宣伝をさせてもらいます。
はい、
8月の13日渋谷サイクロンで8時15分から、9月の18日池袋ルイード K3 の17周年記念イベントに出演します。
はい、
皆さんぜひ遊びに来てください。
はい、来てください。それではアブソリュートのアイドルへの道、次回はどんな様子をアイドルから学ぼうか、皆さんもお楽しみに。
差し込むのを期待しているよ。嘘期待してないよ。まだ切られるから作り直す。
フェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。冒頭に夢のお話をさせていただきました。昔はよく明晰夢と言われる夢を自由に操れる夢を見ていたんですけど、もう最近は全く見なくなりましたね。まあ忙しいのか夢もほとんど見ないんですけど、たまたま昨晩だけですね、恋する夢を見た。なんか恋する夢を見たら恋したくなっちゃったな。行ってきますキャバクラ。それではこの番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
入り込むとそこはトラ